こんにちは、西田光弘です。一人ビジネス大学本コース主プラス派第9号新規顧客の5分類についてお話しいたします。今回がですね、後半主と派が混じっての3回目になりますけれども、いかがでしょうか。いつも言っていることなんですけれども、前回、今回は9回目ですから、8回目それから7回目で、実際にワークをやってみられていますでしょうか。でですね、今回は一つ二つ付け加えてお話ししたいんですけれども、後半になってですね、7、8、9、それから今後もそうなんですけれども、まずですね、本当に自分ごととしてやっていらっしゃるでしょうか。自分のビジネスとして、あのお客さん、このお客さんというふうに考えながら、やってみられているでしょうか。実際にこの、音声、オーディオセミナーを聞いて、4、50分の間聞くだけでですね、もちろんヒントはある、もしくはですね、思いついたりアイデアをひらめいたりするかもしれないんですけれども、実際にご自身のお客様のことを考えてですね、ワークをやる、このワークをやるというのは、もちろん考えることなんですが、その考えたことを、この教材の中で言っている指示に従ってですね、紙などを使ってですね、書き出していただく。例えば、ランダムにですね、お客さんのことを書くのであれば、鉛筆、ペンを使ってですね、書き出してみていただきたいんですね。もちろんパソコンが好きな方もいらっしゃるので、パソコンでですね、キーボードをタイピングするのもいいかと思うんですが、私はセミナーでこういうワークをやっていただくときには、ある意味非常に紙と、手を動かすことにですね、こだわっておりまして、セミナーの最中にも、幾度となく言うことがあるんですが、こんな言葉を昔聞いてですね、なるほどと思いました。紙に神は宿る、もしくはですね、指先に神は宿るなんて言葉があるそうなんですけれども、もちろんキーボードでもいいかと思うんですが、ぜひですね、紙、このアナログなですね、アウトプットをぜひしてみたいなと思います。で、それにあたってですね、7以降をやっていくと、例えばですね、お客さんのことを考えようというとですね、自分が扱っているセールスツールってお客さんにちゃんと伝わっているのかなとか、この価格帯はお客さんにとってどうかなっていうふうに考えていくとですね、1から6までやってきたことがですね、いろんなところで絡んでくると思うんですね。USP のこともしっかりですね、それから自分が作っているチラシのことを考えるときに、他のビジネスを見て、考えてきたチラシのこともしっかりなんですね。ですので、今までのこの教材のですね、レジュメをですね、よかったらなんですが、印刷プリントアウトしてですね、バインダーなどに閉じて、1から順番に、いつでも見られるようにしておくといいんじゃないのかなというふうに思います。特に、チラシなどのカラーテキストというかですね、カラーのですね、資料があるかと思うんですが、そんなものもですね、もちろんこれはモノクロで構わないんですけれども、印刷してバインダーに閉じておくと、いつでもですね、例えば8のワークをやる、9のワークをやったときに、そういえば以前どうだったかなというふうにですね、ご自分の記憶、データベースにアクセスしやすくなりますので、ぜひですね、バインダーに閉じてみてほしいなと、思います。それではですね、そんなことを前提にしまして、前回の復習、8回目の復習をしていきましょう。前回やったのはですね、卵の黄身、白身、そして、黄身でもなく白身でもなく例外というかですね、その外側のことの話をしてみました。黄身はですね、自分が一番そのサービスを、商品を提供したいお客様って誰なんだろうというようなお話をしたですね。でそして自分のビジネスと、それから、自分のビジネス以外で、よそさんのビジネスを見てみて、自分から見て、どんな人が卵の黄身に設定されているのかな、どんな人が白身に設定されているのかなというふうに、ワークを提案しておきました。これはですね、いつも毎回必ず言っていることなんですが、その正解はですね、そのよそのビジネスの社長なりですね、経営者のところに行って、どんなふうに設定しているんですかと聞かない限りは正答はないわけですので、推測で構いませんので、間違ってるとか合ってるというのは全然ありません。それをですね、必ずやってほしいなというふうに思うんですね。で、そうすると、自分のビジネスのことを考えるときに、一 人のビジネスを考えたときに客観的に見れたことを、自分のビジネスでも客観的に見られるようになりますので、ぜひですね、シンプルなワークなんですけども、やってみてください。さて、じゃあ、卵の黄身のワークをやってみてくださいというふうに言うのはなぜかというとですね、今回が新規客の5分類というのをお話ししていくんですね。で、8号、9号、10号、11号とそれぞれワークをやっていくんですが、もちろん単独1回1回でもワークとしては機能するようになっているんですが、常にですね、卵の黄身でやったことが、新規客の5分類に、絡んできたり、もちろんこの後のですね、誰に何をというふうにやりますので、次が何をの話になるんですけども、その何をにもですね、密接に絡んでくるんですね。ですので、卵の黄身をやってみて、明確な答えが出なかったら出なかったら全然構わないんです。僕たちですね、この教育をずっと受けてきていると、どうしても点数100点を取る、もしくは、回答をですね、書いて罰点を受けるとしたら、罰、間違いですね。で、間違えるくらいならですね、その回答したくないというような思いって意外とあると思うんですね。でも、さっき申し上げたように、間違いというのはありませんので、もしその答案を解いてみて答えが出なかったと、空白だったとすると、これは罰とかですね、0点じゃないんですね。考えてみたことに意味がありますので、ぜひですね、考えてみていただく。そうすると、その明確な答えが出なかったというですね、事実、現状認識ができると、今度の新規顧客、5分類をやるとですね、思わぬところで、卵の黄身の白紙答案だったところ、明確じゃなかったところがですね、あれっていうふうに思いついたり思い出したり、アイデアが出たり、自分の考えがまとまったりすることがあるんですね。ですので、明確になっていないという現状を認識することも重要ですので、ぜひですね、ワークは、トライしてみてほしいんですね。で、そうするとですね、今回の新規顧客5分類も同じなんですね。次回、今回と前回までのこの2回がですね、誰にというのをやっているんですが、次回以降が何を、商品についてやるんですね。そうすると、次回商品をやるときに、今回、新規顧客5分類のワークで用意されている答えが、わからなかった部分に関してもですね、次回もしかしたら答えが出るかもしれないんですね。8と9、9と10、10と11、そして11と8っていうのがですね、これは、7号の全体像の時にお話をしたんですけれども、ぐるっとですね、円になってつながっておりますので、どこかの答えがですね、どこか違うところのワークで出てきますので、ぜひですね、ワークはですね、今回の新規顧客5分類もわからないところがあるのはそれで結構ですので、ぜひやってみていただきたい。ね、さて、ではですね、ここからですね、新規客5分類入っていくんですけれども、この中でお話しすることは、すべてですね、今ずっとお話をしてきたように、そういう理由でですね、卵の黄身はやっているという前提でお話をしていきます。やっているという前提ですので、やってないとわからないお話なんかも出てくるかもしれないですね。ではですね、その卵の黄身をやっているという前提ということで、例としてですね、私の例を挙げさせていただきます。卵の黄身でワークで何を決めていただいたか。8のワークの中の後半の方でですね、決めて、決まって、また決めるっていうお話がありました。決めていくうちにですね、だんだん少しずつズレとか、それから考えていることが変わっていったりとかしてですね、修正されていくんですね。で、ある時にあまりそのブレがなくなって一つの形に、まとまるんですけども、私の場合はどうだったかというとですね、一人ビジネスというですね、事業ドメイン、商売のドメイン を選んだわけなんですけれども、一人ビジネスっていう言葉のニュアンスの中には、双方であるとか、一人で独立して商売をやっているっていうだけの形態というかですね、外見、外見からの情報だけではなくて、私の中で私がお相手したい人というのがやはりいるわけなんですね。一人ビジネスっていう形態を考えるのであればですね、 18歳、19歳、20歳、大学行ってようか行ってまいか、もしくはですね、社会人成り立て、社会人2、3年ぐらい経ってから会社を辞めて、のどの年齢でですね、起業をしたとしても、一人でやってれば一人ビジネスというふうに言えないこともないし、全然それでもおかしくないわけなんですね。ですけれども、私が起業したのが、32歳の時で、子供がいてですね、家族がいて、そんな中で起業してきた。それから、自分のプロセスを考えると、ずっとですね、起業に対して悶々と悩んできた。という自分のバックボーンがあるので、じゃあどんな人をお相手したいのか、っていうふうに考えたときに、20代でですね、勢いもパワーもあって、それから別に特にですね、もし仮に失敗したとしても、迷惑をかける度合いが非常に少ないと、そういう意味での責任も非常に少ないという方たちはですね、私にとってはメインのお客さんではないなという考えがどんどん募っていったんですね。で、結果的に先ほど申し上げた、絞って決めていってですね、考えがまとまっていった後の卵の黄身はですね、自分のようにですね、企業独立に対して、なかなか行動できない。で、しかも、家族がいて、もしくは子供もいて、その家庭という責任があるんだと。で、しかもですね、お勤めの状態としてですね、明日、明後日にリストラされるような状態ではないと。いただいている給料もですね、それなりにいただけてですね、1ヶ月後、3ヶ月後、半年後もですね、特に、クビになるとかですね、会社を辞めなければならない理由はないというですね、そういう状態の方が、自分はお客様にしたいんだなっていうことが分かってきたんですね。すると、そういう情報を発信していったわけですね。30代で、子供もいて、責任もあって、で、お給料をもらってるんだけども、企業に対して悶々としているあなたに対して、私は卵の黄身というふうに、ターゲット設定をしていったんですね。というようにですね、卵の黄身を私がある意味、勝手に決めたわけですね。で、勝手に決めたので、こっちが勝手に決めつけただけですね。これはもちろんですね、ご自身がやってるビジネスでも、もう決めつけてしまって構わないんですね。別に誰に報告するものでも、届け出するものでもありませんので、決めつけて構わない。でもなんですね、30代で家族を持っていて、起業に対して興味があるけど、悶々としているというような人にもですね、いろんな状態の人がいると思うんですね。例えばですね、昨日今日何かの本を読んで、起業について興味を持ってしまった30代家族持ちの人で、今すぐ起業できないよなと悩み始めたばっかりの人もいればですね、3年も5年もですね、ずっと起業のことを考えて商品が決まらない、いつ始めようか怖いなっていうふうに悶々としている人もいるわけですね。これは企業に対してのですね、興味を持ってからの時間のタイプかもしれないですね。それからもしかしたらですね、もう起業しようと決めていてですね、退職する日も決まっていると、そこまでに一気に起業の準備をしなければならないんだという人も実際にいるかもしれないですね。それから企業の中でも興味があるのが、商品開発について興味がある人がいるかもしれないですね。もしくはですね、お客さんを集める集客の方に興味がある人がいるかもしれないわけですね。そうすると、こちらが決めつけていったお客様の中にもいろんなタイプの人がいるわけですね。すると、そのタイプの方の中でも、どの方が買ってくれるんだろうかなという、また違う切り口の分類の仕方が必要なんじゃないかなという中の一つがですね、新規顧客の5分類というですね、これからお話をするお話なんですね。7号で全体像をお話をしたときに、おおむねざっくりとお話をしているので、単語としてはですね、一度耳にはしているかと思いますが、まずざっとですね、説明をしておくと、上からですね、信者客、乗客、中客、それから稚魚客、回遊客というふうに名前をつけてみています。で、三角形がですね、下向き三角形になっているのは意味があるんですけども、これはですね、後ほどお話をしていきます。で、今分類という話をしたんですけども、卵の黄身をですね、 30代で家族持ちで悶々としているというところをですね、発信をしました。それから白身も決めたわけですね。白身としてはですね、起業に興味があるという中で、年齢層が、私がターゲットとしている30代ではない、40代後半、50代、60代という方もですね、実はたくさんの方が、教材を買ったりセミナーに来られたりしていたわけなんですね。ではですね、前回やった卵の黄身白身との関係について少し触れていきたいと思います。例えば信者客、乗客っていうのがあるんですけれども、この信者客だったり、乗客の中、信者客はですね、もうお願いしてでも売ってほしいという方だったり、それから乗客の方はですね、こちらから言わなくてもですね、自分でも買っていってくださるというお客さんがいらっしゃるんですけれども、こういうお客さんが全てが、卵の黄身かというと、そうではないわけですね。もちろんそれは卵の白身の中にもですね、そういう方がいらっしゃるんですね。というのは、先ほどもお伝えしましたけれども、私は30代で家族持ちでという黄身にターゲットを絞って、黄身白身においてはですね、分類をしたんですけれども、買っていく中でよく見てみると、実は50代の方や60代の方ですね、この新規顧客5分類の中で当てはめると、乗客だったり、信者客だったりというような買い方をしてくださる方がいると。ということは、卵の黄身だからですね、信者だったり乗客になるということではない、別の切り口があるんだよという話なんですね。例えば、中客、商品説明をすれば納得して買うお客様もいらっしゃるわけですね。これは、乗客とはまたちょっとニュアンスが違うんですけども、私の場合はということなんですけれども、メールマガジンという媒体を使ってですね、それからこれはコミュニケーションツールでもあるんですけれども、そしてもう一つは情報発信ツールなわけですね。継続的に自分のやってるビジネスってこんなことをやっていて、こんな人を相手にしていて、こんな問題解決をするんだよ。そしてこんな教材があるんですよ。そしてそれはいつ売ってるんですよ。っていうようなことをですね、情報発信をしていくことによって、でそしてある時にですね、買われる方がいる。もちろんこれはターゲットは私は誰に話しているかというと、30代家族持ち、起業を考えているけど悶々としているという人に話しているんですけれども、この商品説明をすれば納得して買うお客様の中にもですね、25歳以下の方もいればですね、それから60をもう超えて定年を超えてですね、これからビジネスをやりたいという方もいらっしゃるわけなんですね。今ですね、私の西田のですね、ビジネスについてお話をしていったわけなんですけども、そもそも、信者のような人であるとか、乗客であるような人がですね、商品を買ってくれるというのはですね、なんでなのかなっていうふうに考えると、それはその人その方にとって、その人の問題を解決する良い商品である、もしくはあり続けているので、商品を買ってくれるわけだと思うんですね。これは、つまりですね、次回以降扱う何を、商品開発のことと関連してくるわけなんですけども、これはそもそもお客さんが一体誰なのかっていうことがぼやけていると、提供する、問題を解決する商品もぼやけた商品になるわけですので、そもそも信者になるようなお客様が出てくることがないわけなんですね。ということは、お客様が誰かということが明確になっていて、そのお客様が抱える問題っていうのを解決できる良い商品であることであればですね、お客様はお願いしてでも欲しいという方が出てくるわけなんですね。するとですね、そこに絵を描いておいたんですけれども、もうこれはですね、卵が先か鶏が先かという話になるわけなんですけれども、お客様をまずは卵の黄身で絞ってみた、白身が分かってきた。そうすると、その中でも、こういう人が信者のようなお客さんかな、こういう人が乗客かなということが分かってくるとですね、今お話をしたように、お客様に提供する商品、商品開発も変わってくるので、より商品ブラッシュアップがされていくわけですね。そうすると、 品質が上がる。もちろん、信者客もできていく。ということになるわけなんですね。ですので、その品質が上がらないと信者客は出てこないんですけれども、まずはですね、まずは卵の黄身白身を決めていただいて、そしてこれから今日やるワークのですね、5分類のお客さんというのはどんなお客さんかなというのを、また違った切り口で分類してみていただきたいわけですね。そうすると、お客様をどんどん絞り込んでいくことになるわけなんですけれども、これは一般的に一番多い心配事なんですけれども、絞るとマーケットっていうのがなくなってしまう、お客さんがいなくなってしまうんではないかなというふうに思うわけですね。ですがこれは逆説的なんですけれども、お客様がいなくなると思うぐらいまで絞れという考え方もあるぐらいでですね、もうお客様がもう全然いなくなるというところまで絞るとですね、これは何度も申し上げてますが、黄身でターゲットを絞ったのに、実は白身のようなお客様が、たくさん来てくれると。これは絞ってメッセージ性がどんどん明確になる。お客様の抱える問題が分かってですね、それを解決する商品の性能、機能、内容もどんどん明確になっていくので、メッセージが高まっていきますよね。そうすると、そのメッセージを読んで、自分が黄身とはしなかった。白身にしていた方もですね、どんどん買ってくださるわけなんですね。ということは、絞れば絞るほどですね、マーケットは広がるということになりますので、最初は絞るのはちょっと怖いかなと思うと思うんですが、これは、多くのビジネス、それからうまくいっているビジネス、経営者の人は必ずターゲットは絞れというふうに言っているわけなんですね。ですので、ご自身もですね、ぜひ勇気を出してですね、絞ってみていただきたいな。こんなに絞ってしまって、絞りすぎかなと思うところから、さらに絞って、まだちょうどいいぐらいというふうに、思ってもらっても構わないと思います。その絞り方の中で、卵の黄身を話すときに、じゃあどうやって絞っていくのかというときに、一つの方法、考え方として、シンボリックターゲットという話をしました。シンボリック、象徴的なターゲット、お客様、像はどんなお客様かな。先ほどから私は、30代で、家族持ちで、企業に興味を持ってっていうふうに、ある意味、漠然としたお話をしているわけなんですね。30代で家族を持っていて、企業を持っている人なんていうのは、世の中に何十万人、もしかしたら何百万人いるかもしれないんですね。そうすると、これは絞っていることにならないわけなんですね。じゃあどうやって絞っていくかというと、シンボリックターゲット。ある特定のお客様を思い出すわけですね。〇〇さん、佐藤さん、鈴木さん、高橋さん、その人の名前を思い出していただいて、その人は年齢は何歳なのか。そしてその人は今どんな状態なのか。お勤めなのか。何をしている人なのか。それからどんなことを趣味にしているのか。何を考えているのか。それから何に興味があるのか。そして、自分が扱う商品について何に困っているのか、その何に困っていることは、どんな細かいことでもですね、構わないわけですね。というよりは、どんな細かいことでも挙げていけばいくほどですね、そのお客様を特定していくことができるわけですね。そして、何を解決できたらその人は喜ぶ、その困っている問題が解決することによって、次に進めるのか、ということをですね、その人、個人、一人の人をですね、思い出して考えていくわけですね。これがシンボリックターゲットです。そうすると、その人を一般的に言うとという話で、30代、家族を持っていて、企業に悶々としてっていうあたりに、さらにいろんな情報がつながっていくわけですね。そして、そのシンボリックターゲットをやることでですね、今回の新規顧客の5分類もですね、より明確になりやすいわけですね。順番に、信者客、常客、中客、それから、稚魚客、回遊客というふうになるわけなんですけども、そもそもですね、なんでこの三角形は下向きかという話をここでさせていただくんですけれども、そこのレジュメにですね、もう一つの上を向いている普通の三角形があるんですけれども、これがですね、商売の中ではよくあるですね、お客様を育てよう、 という三角形なんですね。一番上がファン、上得意、リピーターなんていうふうになっているんですが、これは、ある著書からの引用になるんですけれども、私が言うところの信者客というところが、ファンに当たるというふうに思っていただいて、ほぼイコールです。一番下が道客ですね。そして見込み客、トライアルというふうになるんですが、この三角形は何を表しているかというと、顧客の数ですね。マーケットの大きさを表しています。で、自分のお客様、ファン、信者になってくれるという人はですね、三角形の頂点のように小さく少なくなっていくというのは、普通に考えればこれわかることですよね。それに対して新規顧客5分類というのは三角形が下向きになっているんですね。これはお客様のことを自分が知っている情報量の違いです。今シンボリックターゲットのところでお話をしたのですが、その人その名前を思い出すとですね、その方のことを一人のことなのでですね、膨大な情報を知っていませんでしょうか。あの人は何歳で、家族は誰で、もしかしたらですね、ご商売によっては、家族構成、お子さんの名前までご存知かもしれないですよね。というように一人一人の情報量が圧倒的に多いはずなんですね、信者客に至っては。そして信者とは言えないけど、すごいいいお客さんだよね、あのお客さんっていうのが、乗客ですね。で、中客、稚魚、回遊というふうになっていくとですね、そもそも自分が知っている情報が非常に少なくなっていくわけですね。確かあの人はどこに勤めてる、いや、勤めてたかな、とかっていうふうに、全然ですね、情報がなくなってくるわけですね。今ご説明しましたようにですね、情報量が違うわけなんですけれども、でもそもそもその情報をアウトプット整理したことってあるのかなというのがですね、今回の5分類のワークのメインです。一個ずつやっていきたいと思います。準備はよろしいでしょうか。レジュメにはですね、書き込むところスペースがそんなにない場合はですね、ノート等を用意してたくさん書き出してほしいですね。特に信者、乗客あたりはですね、お客様の情報、それから個人の名前なんかも出てきてですね、いろんなことが書けるはずですので、ぜひノートを用意してやってみていただきたいですね。さてでは、1つ目、信者ってどんな人だろう。信者についての問い決めって特にないです。〇〇のビジネスについて、売上の何パーセント以上を買って、何ヶ月以上自分のビジネスとお付き合いをしてなんていう取り決めは特にないですね。自分から見てですね、卵の黄身でもそうだったんですけれども、決めつけですね。この人はすごく頻繁に買ってくれてるよな。そして、使ってる単価も結構使ってくれてるよな。と思う人が、あの人とこの人とこの人というふうに出てくるのであれば、その人が、信者客です。で、このワークはですね、母の人も主の人もですね、お客様がいる前提でこれ、お話をしておりますので、書けると思います。大丈夫だと思います。起業前の方がこれをやられる場合はですね、営業サイド、販売サイドに言うと、意外とお客様の顔というのはわかるかと思うんですけれども、事務サイドですね、お客様と遠いところにいらっしゃる方は、このワークはちょっとですね、厳しいかと思うんですけれども、その場合はですね、ご自分のこれから準備しているビジネスにおいてですね、まだお金をもらったことはないんだけれども、自分が提供するサービス、商品に当たるものをその方に試してみた、無料でやってみた、してあげたというようなことをちょっと思い出してみていただくと、それは、ニアイコールお客様のことになりますので、そんな風に考えてみてください。で、まだ起業前で、営業とか販売とかお客様に近いところにいらっしゃる方はですね、そのお客様のことを今の自分の会社のことで考えてみてください。それを先ほどシンボリックターゲットでやったようにですね、より細かく、書いてみてください。おそらくですね、シンボリックターゲットに近い形になると思います。ただそうじゃない場合もありますので、これはですね、ワークを進めていってみてください。それでは信者客をまずはやってみてください。それではどうぞ。 はい。いかがだったでしょうか。自分でやってみて、もしかしたら、びっくりしたというかですね、意外なことに気づいたこともあるかもしれないですね。今まで実はあの人信者客だなと思っていたかもしれないのに、実はですね、その人は売り上げが少ないなんていうことにも気づくかもしれないですね。接触頻度が高いだけで、実はあんまりお金は使われてないんじゃないのかな、使ってないんじゃないのかなとかですね、そんなことに気づくかもしれないです。ですので、これも決めて決まってまた決めるですので、まずは紙に書いてみて、現状に気づいてみてください。それではですね、次は乗客です。乗客はどういうことかって言ったら、こちらからですね、熱心にセールス、情報提供していかなくてもですね、お客様がご自分の判断で自分に必要な問題解決の商材、教材、商品をですね、買っていってくれるわけですね。じゃあ、どこが信者客と違うのかというと、これも思い込みで結構です。あなたが、この人はすごくいいお客さんなんだけども、まだ信者って呼べるほどじゃないよなって思うのであれば、それは乗客として書いてみてください。それではどうぞ。いかがでしょうか。これもですね、面白いことにいろいろ気づくのではないでしょうか。私ももちろんこれをやってみてですね、いろいろ感じたり気づいたりするんですが、往々にしてあるのはですね、自分が卵の黄身と決めていたはずなのにですね、そうじゃないところのターゲットの人が、頻繁にご自分の商品、商材を買ってくれているという場合にですね、卵の黄身に立ち返ってみて、卵の黄身を一度決めてきたものが、決まって、また決めるという段階に来ているのかもしれないということに、気づくかもしれないですね。さて、では次は集客です。集客はですね、こちらから情報提供をして、お客様をある意味育てていくわけですね。こんな商品ですよ。こんな問題を持っている方に、こんな方の問題解決になる商品ですので、ぜひ、あなたにいいと思いますよ、ということをですね、ある意味セールス、売り込みをかけていって、そのことにお客様が納得すれば買っていただけると。こんなお客様が集客なんですけれども、これも乗客と比較すると、どっちが上でどっちが中なのかな、なんていうふうにですね、ちょっと迷うかもしれないんですけれども、これも思い込みで結構です。そして、このキーワードはですね、だんだんこの辺になると、顔と名前が一致しなくなるとか、ぼやけてくるわけですね。あの人名前なんて言ったっけ？というような方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。確かこの商品を買ってくれてるんじゃないのかな、なんていうふうにですね、曖昧な記憶の方がですね、だんだんこの辺に出てきます。そしてその人というのはどんな人なのかなということをですね、思い出していただきたいわけですね。これもシンボリックに考えていただければいいと思うんですけれども、例えば顧客名簿でも見てですね、名前には見覚えがあるなぁなんていうふうに思ったとするのであれば、その方たちが一体何歳でどんな状態なのかなぁなんていうこともピックアップ書いておくといいと思いますので、これも正しいとか間違ってるとかありませんので、ぜひ書き出してみてください。それではどうぞ。いかがだったでしょうか。だんだんこれになるとですね、書くことがなくなってくる、わからなくなってくるのではないでしょうか。どんどん進めていきます。次はですね、稚魚客についてですね。稚魚客、魚にですね、例えているんですけども、そもそもお客様をですね、魚に例えるなんて良くないという考え方ももちろんあると思うんですけども、非常にわかりやすいので、ここから先、魚に例えさせてお話ししていきます。集客。自分がですね、情報発信をして、その人にセールス、売り込みをかけて、納得したら買ってくれるということはですね、こちらから何らかの形で、そのお客様にアプローチ、接触ができる前提だということなわけですね。これを私はですね、イケスというふうに呼んでいるんですけれども、イケスに入って、情報量がどんどん増えてきて、なるほど、一人ビジネスってそういうことを、解決してくれるんだ。なるほど、 そういうお客さんを相手にしているんだということを分かって、だんだん情報量が増えてきて、それは自分のことかもしれないな、なんていうふうに思った方がですね、購入に至る場合、これが集客かなと思ってるんですが、その情報量がまだまだ少ない方ですね。例えば、卵の黄身としてお話をした時に出てきたですね、30代、家族がいる、それから起業のことについ最近興味を持って、でも起業ってどうやってやるんだろうというふうに思い始めた方だとするとですね、この方はまだまだ情報が圧倒的に少ないわけですので、集客にはならないわけですね。で、だんだんこちらから情報提供、発信をしていくことによって育っていく。まさに、イケスに入って情報を提供して育っていくので、稚魚というふうに呼んでいるわけですね。このお客さんってどんなお客さんなのかなっていうことを考えていただきたいんですが、この稚魚を考えるときに一緒に考えていただきたいのが回遊客の方です。回遊客っていうのは、これは言葉通り、文字通りなんですけれども、魚がですね、回遊していて、うろうろとしているわけですね。で、いけすには入らないお客様ですね。で、先ほど集客と稚魚客のところでお話をした情報をこちらから提供できる、接触できるということが、キーポイント、キーワードになるんですけれども、回遊客はですね、そもそもいけすに入らないお客様なんですね。そうすると、情報量が少ないお客様という卵の黄身を設定したときにですね、稚魚として自分のいけすに入ってくれる人と入ってくれない人の差がですね、稚魚客と回遊客の差というふうに考えていただければ結構です。例えばですね、卵の黄身のところでもお話をしたんですが、何かの例でですね、一人ビジネスというところに巡り合った、知り合った、たまたまぶつかった時にですね、30代家族持ちで起業のことを考えている、まだまだ情報量が少ないなという人が2人いたとします。そして、じゃあ西田がですね、どんな情報を発信しているかとした時にですね、集客のこと、マーケティングのことを専門に発信をしているとします。で、その情報量が少ない人が今求めているものはですね、まさに集客とかマーケティングのことを知りたいと思っていたとすると、その人はもっとこの情報発信をしている人から情報を知りたいと思うので、イケスに入ってくるのが通常だと思うんですね。でも、もう一人の人が興味がある、今欲しいと思う情報が商品開発、何を売るんだということに興味があったとします。そうすると、集客とかマーケティングの話をしている、この情報発信者の人のいけすに入ってですね、情報をもっと欲しいとは思わないわけですね。そうすると、次の情報発信者のところに泳いで探しに行くので、これを回遊客というふうに呼んでいくわけですね。この2つのポイントを考えながらですね、ご自身のお客様、どんなお客様が自分の情報発信を受け取ってくれているのか、もしくはどんなお客様が自分の情報発信だったらもっと情報欲しいというふうに言ってくれそうなのかということを考えてみていただけると、それが稚魚客になりますので、考えて書き出してみていただけますでしょうか。同時に回遊客も一緒にですね、書き出せるかと思います。もちろん回遊客はほぼ情報がなくて、卵の黄身の大雑把なバックとした情報に近くなっていくのではないかと思います。それではどうぞ。はい。いかがだったでしょうか。今までですね、こんな風にもし考えたことがないとするとですね、稚魚とか回遊客のところは本当に書くことが少ない、もしくは全然書けないのかもしれないですね。でも、これは先ほど卵の黄身のところでも申し上げたんですが、白紙答案、真っ白になっている、何も書けなかったということが罰なのではなくて、回遊客と稚魚客の差のことについて考えたことがなくて、その情報が出てこなかったという現状認識ができたということになりますので、この先何をのことを考えてたりとか、もう一度卵の黄身を考えたりするとですね、 答えが出てくるかもしれませんので、博士でもそれは全然構わないです。もしくは情報が少なくても全然構わないです。ですので、今、私の方がご説明をした、稚魚と回遊客の違いというのはそういうことなんだっていうですね、アンテナを立てながら、お客様と接していただければ、いいのではないかな。今お話をしたですね、そのアンテナが立っていけばですね、やっているうちにですね、ズレとかですね、ブレとか、自分の考えていたことが、これ自分のことなんですけど、本当におかしいんですけれども、自分でこれがっていうふうに思っていたのに、実はやっていることがちょっとずれていてですね、ターゲットと自分がこういう人をお相手をしたいっていう人が、ブレていることがよくあるんですね。そのブレっていうのがだんだんだんだん修正していくツールですので、まずはですね、考えてみていただきたいなと。では、信者が決めて、決まって、そしてまた決める、決めて、決まってを繰り返していたとしますね。そうすると、だんだんですね、ご自分の下向き三角形のどの層にどんな人がいて、どんな情報を持っているのかという情報量が分かってくるわけですね。そうすると、その情報の差がですね、信者と乗客の差、乗客と中客の差、中客と稚魚客の差、そして稚魚にならない、イケスに入ってくれない回遊客との差というふうに、情報の差がわかるわけですね。で、ビジネスとしては、お客様にだんだん育ってもらいたい。新規客を集めるのはですね、既存客リピーターの5倍もかかる、10倍も費用がかかるというふうに言われているわけですので、もちろんお客様にリピーターになってもらいたい、信者になってもらいたい、ファンになってもらいたいわけですね。そうするとですね、下向き三角形が決まると、定期的な情報発信ができることになるんですね。できるというのはどういうことかというと、情報発信は何をしたらいいかがわかるということですね。例えば、ホームページでビジネスをするのならばですね、仮にですね、これがチラシでも名刺でもですね、リアルでやってるビジネスでも全部置き換えて聞いていただければいいと思うんですが、まず、自分のイケスに入ってくれる人とくれてない人の差が分かっていればですね、この人が自分の情報に登録してくれるには、何の情報を提供したらいいのかなということが分かりますね。先ほどの例を出せばですね、自社はこんなサービスをやってるんですよ。集客とかマーケティングという商品を販売しているので、商品開発に興味がある人には参考にならないかもしれませんね、というようなメッセージを情報発信をすれば、その人は少なくともですね、回遊客ではなくて稚魚客になる可能性が高くなるわけですね。以降一緒ですね。稚魚客が少ない情報の中で何かを悩んでいるとしたときにはですね、中客ぐらいの人に何を提供して、何を情報を提供して、どんな問題を解決をできるという提案をしているかというその差をですね、情報発信をしていけばですね、常に稚魚客に情報発信をしていけば、その人はいずれ中客になるわけですね。乗客も一緒です。乗客の人は黙ってその人は買っていってくれる。黙って買っていってくれるにしても、その人はそのステージで何かの問題があるので、何かの問題解決の商品を買ってくれるわけですから、そうすると、中客の人がだいぶ顔が見えない。ところが乗客は、あの人、この人、こんな人だよな、っていうことがわかるんだとすると、その二つ、その双方の差を情報発信をしていけばですね、お客様というのはだんだん段階的に階段を上ってきてくれて、いずれ最終的にある確率でですね、信者客になってくれるのではないのかな。これがそこのレジュメに書いてある、信者客を育てることができるという意味になるわけですね。で、その階段を上るために情報発信が必要ですよということなんですね。で、その三つ目に書いてある、信者客は突然現れることが理解できると書いてあることについてちょっとお話ししていきます。ご自分のビジネスにおいて、信者客ってこんな人だよなっていうことがよく分かってくると、先ほどから何回も申し上げてますが、 どんなタイプ、どんな状況、どんな人が、どういう状態で、何の問題を抱えているかが分かってくると、その問題解決の商品、商材は、こんなことを提案すれば喜ぶな、ということは、ものすごく明確になってくるわけですね。そうすると、その問題を抱えている人は、何も自分のビジネス、自分の商売のところにだけ、情報を取りに来ているわけじゃないわけですよね。回遊客のように、いろんなところに情報を取りに行って、自分の問題なんとか解決できないのかなというふうに困っている人というのはたくさんいるわけですね。で、そのご自分が信者客と設定したような人というのは、世の中にもちろん5万といるわけですね。そういう問題を抱えている人は。で、その人はその問題を解決したいために自分で情報収集して、自分でなんとか解決したいというふうに、ご自分のビジネスのイケスでの育つ時間を待つことなくですね、よそで、例えば私の提供してきている起業という、ジャンル、一人ビジネスという一つのドメインで私は、情報提供しているんですが、起業というジャンルで言えばですね、無数の情報発信をしている方たちがいらっしゃるわけですね。そこでたくさんの情報を集めて集めて集めてるんだけれども、問題が解決しなかった時にたまたま西田のところに出会った、遭遇した時には、その人はお願いだからその商品、その商材を買わせてほしいという状態になっている人というのは、これは十分あり得るわけなんですね。で、なぜこのことを知っておくことが必要かというとですね、ビジネススタートアップの人はですね、もちろん理想はお客様育ったらいいということは分かってはいても、そうではなくて、新規のお客様で今すぐ買ってくれる人が誰かが分かった方がですね、商売として早いわけですよね。なので、信者客が分かっていればですね、マーケットにいる自分が育てたわけではない信者客状態の人に自分の教材、商材、商売の商品を提供することができるわけですね。すると、その信者客はそこの図で書いてあるところの時間軸の一番左の中の一番上の丸のところですね。ある時、突然信者客が現れて商品を買っていくことがあるんだということですね。そのためにもですね、下向き三角形というのをぜひですね、明確にしていっていただけると、ビジネスとしては、その信者客の人にどんなツールを、どんなセールスツールを、どんな文句を、どんなキャッチコピーを作ったらいいのかが分かるので、よりビジネスの加速がしやすくなっていくということになるんですね。で、とはいえ、みんながみんな信者客じゃありませんので、信者客ではない回遊客の人にどんな情報を発信したらいいんだろうかな、中客にどんな情報を発信したらいいんだろうかなっていうのが、その図のですね、時間と信者度の低い高いの、いわゆる一般的な成長の線になるわけです。そして、ある確率で、一番左、右端の一番上の高いところにですね、信者、ファン化していくわけですね。そして、ファン化していく、信者化していくストーリーでですね、ご自分としては何をしているかというと、特定の、卵の黄身という考え方、切り口もそうですし、今回の、新規客5分類ということで、お客様をどんどん絞っていくという話をし続けていくわけですけれども、これは前回8でもお話をしたんですけれども、重要なことですので、お話をしておきます。じゃあそんなことをしてどんなメリットがあるか、いいことがあるのかということの一つなんですけれども、特定のお客様の問題点をそこまで考えている人が世の中中にたくさんいればですね、より違う差別化をしなければいけないんですが、往々にしてそこまで考えている人はやはり少ないので、それだけお客様のこと、しかも特定のお客様のことを考え尽くしているということは、そのお客様の問題点を誰よりも知っているわけですね。そして問題解決をする商品のことについても、その問題を考えているからわかるわけですから、本当にかゆいところに手が届く商品、サービスを作っていくことができるわけですね。そうするとですね、あるところからですね、もうそのジャンルにおいては、同じようなビジネスをやっているように見える人がたくさんいたとしても、お客様側から見たら、そこまで 自分のことをターゲットとして、ターゲットというふうにお客さんは考えてないですね。自分のことを分かってくれる、そして問題解決提案もしてくれるあなたというそのビジネスの方はですね、もう代わりがいなくなるんですね。まあ、代替が効かなくなるというか。そうすると、じゃあどうなるのか。これも前回お話をしたわけなんですが、そのお客様のネットワークですね、人的ネットワーク、人脈の中にですね、例えば私で言えば、起業をサポートするとか、起業コンサルティングするという人は、5万といる世の中で、自分のネットワークの中に起業コンサルって何人もいるかもしれないんですが、そこまでの専門家というのは、もう2人といなくなるわけですね。例えば私で言えば、起業をサポートしてますと。双方とかではなくて、一人ビジネスというドメインで、こうでこうでああで、こんな方をサポートしてるんですと言ったら、大企業向けのですね、企業創業の開業のコンサルティングとか、歯科向けのコンサルティングとかですね、他のいろんな企業のコンサルティングの人はいるんですが、その人たちと比較してしたときに、専門家が2人とはいなくなるわけですね。そうすると、お客様はあなたに頼まざるを得ないと。すると、どうなるのか。これも前回お話をしたんですが、ということは、サービス、商品についての価格の主導権を持つことができるので、安売りということはもうありえなくなるわけですね。もちろん、利益もですね、高付加価値ですので、高粗利になっていくわけですね。ですので、前回の卵の黄身に加えて、この新規顧客5分類を、まずはですね、決まって、また決めるっていうのをするだけでもですね、先ほども申し上げましたが、そこまで考えている人というのは往々にしていませんので、ぜひですね、まず1回だけでも考えてみてください。ただ、こういうふうにお客様を明確にしましょう、なんていうことはですね、ビジネス本を見れば、ほとんどの本に書いてあると言ってもいいぐらいですね、必ず書いてあります。で、必ず書いてあるんですが、その本の中にですね、200ページぐらいある中の、数行で書いてあるわけですね。お客様を明確にしましょう。ターゲットを明確にしましょう。絞りましょうって書いてあるんですね。で、書いてあるので、明確にするとか、絞ればいいということは分かってるんですけども、そもそもそれが決められないから困ってるんだよ、という話なんですね。で、もう一つはですね、そもそもそれ決める方法を知らないから決めらんないんだよ、っていう話だと思うので、今回ですね、9号、それから8号、含めてですね、お客様を決めていく方法を非常にシンプルな考え方でお伝えしてきました。ぜひですね、これはこの本編の中でずっとお話をしているんですが、お客様を絞れば絞るほど商品の方もブラッシュアップしてくるというように、次回以降お話をしていくですね、誰に何をの何をの部分もぐっとですね、変わってきますので、このツールを用いて本当にブラッシュアップしていただきたいと思います。すると次回やるロッキービジネスモデルなんですけれども、7号でお見せした全体の俯瞰図のですね、左の下の部分ですね、何を売っていくのかという話をしていくわけです。この何を売っていくかという話もですね、お客様が曖昧もことしていると商品も曖昧となってしまいますので、次回の何をがレベルがアップするためにはですね、今回の新規顧客5分類、そして前回の、で、次回のですね、ロッキービジネスモデル。これは、商品のですね、低価格帯、少し高い価格帯、それからもっと高い価格帯の商品を準備しましょうよというだけの話なんですけれども、こういう価格についての話っていうのは、世の中にこれもですね、本を探せばいくらでもあるわけですね。例えばですね、有名な本ですのでご紹介しておきますと、ザ・プロフィットという本があります。その中には、ビジネスのモデル、価格のモデルがですね、利益モデルですね、いろんなモデルが載ってます。その中の1個に当たるのがこのロッキービジネスモデルですので、これだけやっておけばですね、価格のこととか、商品のラインナップのことはそれでいいですよという話ではないんですね。そういう考え方の一つの例として、知っておいていただけると、発展して派生してですね、 ザ・プロフィットのような本を読んでいただいたときに、応用が効くようになりますので、次回もですね、非常にシンプルな簡単なワークを用意しておりますので、楽しみにしておいていただきたいと思います。で、次回10回目、それからその次11回目の2回かけてですね、誰に何をのところをブラッシュアップしていきます。で、これ最後にも本当に何度も何度も同じことばかり言ってるんですけれども、9と10、10と11というふうに全部つながっていますので、卵の黄身やって分かんなかったことが、ロッキーをやっていくと分かったりですね、その次のですね、商品ラインナップやってるとですね、新規客5分類が分かったりということがあります。ので、このぐるぐるっと時計回りになっているこの絵の流れをですね、頭の中に入れていってしまっていただければ、商品のブラッシュアップしていきます。そしてそれは、ご自身のビジネスのブラッシュアップになっていきますので、ぜひですね、ワークをやることをお勧めいたします。それでは、第9号をこれで終わりにいたします。ありがとうございます。追伸です。今回で9号になってくるとですね、どうしても伝えたいことっていうところの一番重要なポイントをですね、伝えたくて長くなってるんですけども、それはどういうことかというと、レジュメにも図を用意したんですけれども、僕に限らず、僕ということではなくて、ビジネスの成功者の方についてということを書いてる本があってですね、そこにこんなことが書いてありまして、歴戦の経営者はですね、頭の中が、絡まった糸のようにですね、ぐちゃぐちゃぐちゃとなっている中で、あるインプットがあると、そこを、データベースから紐を引っ張るようにですね、駄菓子屋さんにあったですね、いちご飴のくじみたいなもんですね、あれを引っ張ると、答えがピピッと出てくると。そんな風にですね、情報って絡み合ってるんですね、シナプスがくっついてるように。それが、いろんなことを考えることなんですが、どうしてもですね、こういう教材にするとき、それから本を書くとき、執筆するときというのは、1章、2章、3章、それから喋ってるときもですね、時間軸の流れがありますよね。そうすると、どうしてもディレクトリー構造をですね、体系立てたお話にしていく、分かりやすく話さなければいけない部分があるんですね。そうすると、ここにジレンマというか矛盾がありまして、ディレクトリーにした瞬間に、ぐちゃぐちゃっと絡まっている状態ではなくなってしまうんですね。そうすると本当の頭の中を伝えられなくなってしまうというジレンマがあるんです。で、それをどうにかして再現して、複製してお伝えしたいというのがこの本コースなんですが、それをもう8号、9号やってきているので、特に今回はですね、マーケティングサークルの円の中でぐるぐるっと頭の中ってあっちもこっちもこんがらがってるんだよってことをお伝えしたかったんですね。ぜひですね、話があっちにもこっちにも飛ぶっていうのは、実はそれが頭の中だということをご理解いただけると、ご自身のビジネスモデル構築がですね、よりですね、シンプルにというか、研ぎ澄まされていくと思いますので、よかったらこの追伸の追伸を参考にしてください。ありがとうございます。